の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こっちこそ。
今日は、6月といえば梅の収穫というイメージなんですけども、はい、その流れ的なことを、
あ、そうですね、
はい、いろんなことを教えてください。
案外そばでてて分かったようで分からないようなもんで、
分からないですね。
まあ、その話もちょっとねしたら面白いなと思って、うん、梅の大体今枯れ木に花が咲くっていう梅っていうのはあるじゃないですか、はい、冬には葉が落ちてしまって、そしてそれに花が咲くって、枯れ木に花が咲くって、殺風景の中に白い花が咲くっていうのが梅の元太く、うん、そういえば、はい、葉っぱが出て青くなって、今はもう遠くから見れば茶色くなってた、黒くなってた山が今もう真っ青なんですね。落葉火事だから当たり前の、当たり前というのは当たり前なんだけど、それがまた僕らにしてみたら不思議なんですよ。枯れ木へ死んでしまってるような木の色で今度は花が咲いて、
あれは 3月ぐらいかな。
そうそうそう、3月か2月3月ですね。
ラジオでもね、お話
そうそうそうそう、それ今度は新緑の青い葉っぱがですね、はい、勢いよくて、今はまた来年再来年のために新緑がまた詰まってきてるんですよ。どんどんと、それが緑色と、それからピンクと、それからあれバラ科ですから梅は、はい、だからバラは目が青いでしょ。だから梅の中で青梅はダメだっていうのは、根が活動してないから青い花が梅の木はダメだっていう見分け方されるんですね。
それはこの和歌山だけですか？
いやいや、どこともバラ科だから、ね、だからそれを百姓しながらでも分からない、僕も分からなかったんだけども、バラ科だから新芽が赤いのが、赤いっていうかな、赤っていうはおかしいけども、だいだい色っていうか、オレンジ色っていうか、薄いような赤いのが、はい、あれが本来のバラ科の、梅はバラ科だからそういうなんだと。それが青かったら木がね、張りが悪いんだっていうこと、これ百姓しながらでももう一つピンとこなかったこともあったんですけどね。まあだからそういうことで、今はもう色が混ざってですね、これからまた葉っぱが薄緑のやつが今度は青黒くなってきて、
葉っぱが
下が新しく伝わったところが今度は薄緑色で、非常にこうなんていうんですか、いろんな色がこう結構綺麗なんですよ。
あれですよね、私ちょっと、ま、今年かな、梅 の、うん、満開の時期を初めて目の当たりにしたんですけど、多分あれだけ山が真っ白になるのは見たことない人いっぱいいますよね。
雲海みたいでしょ、遠いから見ればね。
雪が積もったように真っ白になって、それが今は真緑な感じに、
うん、そうだからまだこれからつわりがあるんですから、またちょっと今年なんか元気ですからね、色がね、いろんな色が出てくるんですよ。だからそれがね、非常に農業しててもいいなと思うし、 それから梅の香り千里とかってこう言われてるけどね、一目十万本梅香り千里にということで、紀伊水道まで匂いが香るっていくでも、この梅のね、三梅が出てくるとね、夜なんか今少し梅が見えてくるとですね、夜ライトで照らすとですね、綺麗な赤ちゃんみたいな梅干しがきっちりとずっと見えてるのは、これもまたね、農業しながらね、感動をもらえる場所なんでね。それでね、今農家ではね、梅の収穫期がですね、
はい、
高梅から、高梅はまた5月の6月の初め頃、5月の末頃から高梅で、ちっちゃい、
はい、
お弁当入れるような小さい梅が、あれが収穫がこうはもうすぐまた始まるんですけども、はい、でその後に大粒普通の梅ですね、あれはですね、6月の早い人で1日頃から青梅って言うんで、はい、先ほど話されてましたように、手でこうもぎ取ってですね、
そうですよね、
それで青梅として、はい、東京とか大阪行くも送るのが従来通りの
青梅
なんですよね。
その前は小梅なんですね。当たり前のこと聞きますけど、
そうだから当たり前のこと
そんなちっちゃいのがあんな大きくなるんですね。じゃあ、
いやいや、小梅は小梅なんですよ。種類は
小梅は小梅で、
そう
それが最大限の
大きさで、そうだからこれはまた小梅と普通の梅とまたちょっと別なんですよ。
そうですよね、梅屋さんでも小梅は小梅で売ってます、ね、
そう
あれが小梅の、
で普通の梅は大中小の大きさはありますけども、それも、まあ、青梅は6月1日から大体20日15、6日頃まで青梅、それはね、大体海岸べりからずっと何キロおきに奥へと入ってくるんです。だから青梅って言いながらでも、海岸べりで6月の1日にとっても少し数キロ登れば 6月の10日からそうもう少しで6月の15日頃からというふうに、はい、取れる花の咲く時期が遅れてきてるだけで積載温度が足らないもんだからどんどんどんどん奥奥へとずれてきてるわけです、
はい、
で早い海岸べりは、うん、もう6月の18日頃に来るとですね南渡し、まあ、地域によって違うんですけども、
はい、
一斉にその漬け梅が始まるんですよ、あの、うん、塩漬けされるんですね、
はい、
だからあの完熟梅取るというのはその時期なんですよ、あの
青梅を漬け始める頃に完熟梅が取れる、
そうそう完熟梅でおあの木で熟しかけたのとか、うん、それを詰めてあのクール瓶で冷凍してあの大阪出しを送るというのも完熟梅っていうのはそこなんですよ、完全に出来上がってる梅ということで、
青梅はもう本当皆さんがスーパーで見たことのあるような青梅ですよね、あれは手で取るやつで、それで完熟梅っていうのは木の上で熟されて、うん、下に転げ落ちたのが完熟梅
でその時の手前で、うん、とってもできたやつを明日落ちるやつをちぎって送る場合と、
あ
ネットでだからその時にネットを下へずっとこう敷くんです、衛生上この糸うるさいですからね、
ありますあります、青いシート、
そうそうそう、僕が思うのは、うん、仙人の思うのは虫の食うやつは安全なんですよね、
ああね、美味しい、うん、新鮮だから、そ
うそう、だから言うことと矛盾があるんですよ、
う
ん、
そうですね、
あの愛生面のいいのくださいしかし熟したのくださいとかって言って、うん、だからあのなかなかね辻褄が合わないことが世の中ないでね、うん、それでいいと思うんですよ、うん、でねその時青いネットずっと山一面に敷いてるんですよ、 あれが今作業の5月のちょうど、中頃から、
はい、
その梅の収穫時期まで皆さん、竹の節を持ったりあるいは畑の中へ広げてるんですよ、うん、甲子園後楽園の何十倍もの面積を、
そうこれでも見なきゃ分かんないと思いますけど、
そう
そう平地じゃないですもんね、
そうそうそう
急斜面ですもんね、
これがねこれをしとくとあの虫も入らないし、
うん、
産業も楽なんですよ、
うん、
だからこれはねおそらく20年か30年ほど前に考え出したのかな、誰が考え出したか知らないけど防腐ネットを敷いたら、
はい、
一箇所集まってくるから朝早く起きなくて一粒一粒拾わなくて、
うん、
コロコロコロと転げてきてるからそれを一貫後でタモですくえればすぐコンテナいっぱいになるんです ね、
そうです
ね、だからこれで労力がこれ百姓の人の知恵なんですね、
すごいですね、
だからそれが今網のネット敷いてる、
うん、
これはね見事なね、あ人間ねこれお金だけじゃ動いてるんじゃなしな、使命感みたいなもんでやってるんだろうなってこう思うのは、
うん、
あの広い面積傾斜のところなるいところなるければ傾斜になるように長い棒立って傾斜をつぶってですね梅が一箇所に流れてくるような工夫を皆さんで考えて、うん、みんな知恵を持ち寄りですよ、農家の方がいつの間にあんな形になったんですね、
でもあの細いあのなんていうんですか、うん、梅の畑の道を私泣いて通って
あれは広い方ですよまだ、
でもあそこからあの急斜面を人がネットを張るんですよね
そうそうそうそう、
もうちょっと考えられないし、うん、もうびっくりしちゃう、
だからその号で入ったら号に従えっていうか、
うん、
まだあのあんたの通られた道で泣きながら通ったってあそこクラウンを走らせたんですよ、
信じられない、
だからその信じられないことがやっぱあそこはプロなんでしょうね、今皆さんの梅を食べてくれてる人がどういう工程で取られてるかとい う, ことと、それから衛生面でどれだけ気遣ってるかっていうのは、
う、ね、
あの広い面積へあのネットを敷いて地面と差をつけるんですよ、うん、あの虫がこう入ってこないように傷のつかないように、労力面もありますけども衛生面で綺麗なものを、完熟梅ですから美味しいですから虫がつつきに入ってきますよ、
はいはい、
綺麗な女の人男の人でもいつも声かけていくようなもんで、虫も梅が美味しかったら声かけるんですよまあだからねあれはね、あの梅の食べてる方もそういう綺麗なネットの敷いたの子で、
うん、
あの下へ流れてきてる梅をそこに今汗を流いて、皆さん今も張ってるんですよ、5月の中は。
そうですよね、でも私もそうですね、こういうふうに携わらなかったら、
う
ん、売られてる梅がもう当たり前ですから、ね、
そう
そこの裏にこういうことがあるっていう
の、そうだからそういう衛生面とか皆さんの食べてもらうようにできるだけ綺麗な梅でという心地がその中にも入ってるっていうこと ね、
そ, うです
ね、それをやっぱりね知ってもらえたらもっとこう梅っていうものを見れるんじゃないかなって、それであの山全体へ青いネットを敷き詰めて、それがまっすぐな針で中に木が生えてるんですよ、
うん、生えてる、
そこを割って木をだけをネットしといて
残してますもんね、
それは波大抵なもんじゃないんですよ、
そしたら梅も転がりますけど、人も本当に転がるような場所。いや、
あれ転がり出すと止まらんですよ。
転がる人いますよね。
いや、怪我もした人あるんですよ。
そうですよね。
だからネットの上ですから、
怖い。
だからね、あれがね、だからね、あのネット涼しいと思うでしょ、この穴が開いてますから、防具ネット、はい、あれ体へ巻いたらね、あ、ぬくいんです。やっぱり温度が高いんです。生産でして、これはなかなか値打ちあるよということを一言こう言いたかったっていうのは、
そうですね、
も
う
ちょっと想像で考える、夜深かったらえらいもんだなっていう山全体へね。
でもね、これは本当に見ない人は、見てなかったらわからないし、青いネットをかけてきたんだって、去年もかけた、初めてかけた、
そう
聞いて、って私あれ手作業なのってびっくり。
それもピーンと張らないと、芝がつくとそこに梅がかかるんですよ。
うん、
で、長い距離を流してきて下で受けてらええと思ったけど、あんまり流すと梅が傷ついてしまうんですよ。
そうです、
ね、コロコロコロコロコロコロコロ転げてくるとね。だからある程度のところで、そこで中間で止めるところを作ると、
それは、ね、すごい知恵と
欲があるからできるのか、無欲だからやれるのか、まあ、どっちにしても
すごい、
かって昔はあのネットのなかった自分は背なかったことが、今も全部ですよ。
そうです
ね、ネット引かなかったら出荷、あの梅屋さんへ出荷できないようなね、あの虫が入ってたら困るとかね。だから防空壕のアメリカでも虫の入った飴が売られてるというね、
はい、
あるんですよね、
はい、
だから僕はね、あの水洗いしてきれいに、またそれでもまだ水洗いするんですよ、つけて。でその虫をね、固めてクッと食べてね、あ、でもこれ栄養になるんだな、あの彼らよくないんだけど、その栄養になるから食べに入ってきてくれる、人間は疎いもんやからな、って。そして僕を教えたらね、あの南で別荘を持ってる大阪の手塚山の人が来てね、長井さん何してんのやとかね、これが栄養になるんやに、まあみんな見たけど、いやいやって言ってようなこと言ってるけども、まあ、タコがあのアフリカの人があれはあの吸血鬼やとか言って、タコとかイカ血のないもの食べないって言うけど、日本人もこれ嫌がるらしいけど、アメリカでは高価なものらしいけどって、僕がこう洗った水の虫入ったの、フッと食べた、美味しいですよ。キムシチューの結構食べたんですよ、小さい自分に。あのカンムシの立った時にはキムシチュー食べたんですよ。
そうなんですか、でも私が小学生の時は、そのアメリカの飴の中に虫っていうのが流行ったんです、
だからあれは流行ったし、あれは栄養があるんですよ。だからキムシって僕らでもカンムシで、子供がいやビタミン C が切れたからイライラ子供するじゃない、
カンムシ、
カンムシ、あの時に山行って木割った時に、ホウソの木とか、あるいはその他のクサギの木なんかに、ね、入ってる虫を取ってきて、それをじじっと焼いて食べるんですよ。そしてそれが一つの、だからそういう知恵でさえもう今日本人は語ろうとしないんで、いやいやわになるんですよね。
うん、
あ、男も虫なのにから、女の人がいやいやわって言わんと、あの虫だけいやいやわって言うから、ちょっと困るなと思って、ね、男も虫と同じなんだけどね、こんなことで怒られるけどね。
面白い話になってきたんで、この続き次回いきましょう。はい、楽しいですもん
ね。それでいいですよね。
まあ、収穫のことなんかまた次ちょっと真面目に話しましょう。今日はじゃあこれで、はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。次回も梅にまつわる楽しいお話をお伝えしていきたいと思います。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまた。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。